皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。9月11日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は和平と平和の配当という話です。ご心配をおかけしまいたしました。こう顔の腫れですけどですね、これ実はだいぶ良くなってきたんです。あと今水が抜けるばっかりなんです。この辺も腫れてるように見えるかもしれませんけど、これ全部水なんですね。先週の水曜日にですね、なんかお岩のようにですわーっとこちら側が腫れちゃったんですね。でこれはもしかしてコロナのあれ後遺症じゃないかと思いましてね、その前に風邪ひいてたんですけども、大した症状じゃなかったんですね。まあ夏風邪で、で私いつもその咳ぐらいまではよく出るんですよ。あの鼻と咳ぐらいまではですね、やっぱこういろいろ喋ってんで、ちょっと敏感になってんですね、喉とか鼻が。で冬とか夏はその外と中の気温差がひどくて大きくて、それで冷暖房機が夫婦風邪出すでしょ、あれでよくですね、あの咳とか風邪が出るんですね。あ、鼻が出るんです。でもその先ですね、熱が出たり倦怠期になったりっていうことはまずちょっと記憶がないんですね。で今回は別に、多少熱は出たんですね。今回なんか久しぶりだなと思ってたんですけど、それ以上のことでもなくて、まあだから普通に風邪だと思ってたら、まあそれも治ってきましてね。それでまた日本に帰ってきて、今度はやっぱりこの冷房ですよね。一日この冷房かかる車運転したりすると、またそれなんか咳と、まあ、鼻は出てくるんですよ。まあいつものことだなと思っておりまして、で、去年先週の水曜日だったかな。いきなりなんかこう腫れ出して痛くなんですね。こう頭の外側ですよね。中は全然大丈夫なんですよ。五感プラス六感は全然大丈夫で、あらこれはもしかしたらコロナの後遺症かなと思って、すぐいつもの松本先生行ったんですね。そして前の放送で、録音で言った通り でそうしましたら、まあこれ後遺症だろうと。であれですね、水が溜まってっておっしゃいましたね。これ水抜かなきゃいかんと。でもまあ薬あるからすぐ治るよとおっしゃったんですね。であれはだから木曜日かな、午後は午前中薬もらって、午後からもすぐ煎じてね飲みましたら、一服飲んだ段階でもう痛み消えましたね。痛み消えまして、それであのあれですね、倦怠感というのもなくなりましたね。あれね、倦怠感というかなんかその意欲が出ないような雰囲気だったんですけど、いや元気になる薬も一緒にくれたんで、でそれパッと消えましたね。あの一瞬で痛みが消えたってのはあれはすごいですね。それで舌も荒れてたんですけど、もう今舌荒れてないし、舌のあれも数日で取れましたかね。で腫れなんですけどね、これが不思議で、これちょっと赤いでしょ。これどうなってるかっていうと、なんかこの辺からですね、なんか小さな穴が開き始めたんですよ。北マリアナ諸島にですっていうありますよね、火山列島。小さな火山が噴火口を直線上に並べてんじゃないですか。あんな感じになってきたんですよ。あれと思ってですね、なんかこの辺がこうなんとなくベトベトするんですね。最初こうもうそれ木曜日の夜ぐらいだったと思うんだけど、ベトベトしてこうやるとなんかですね、結晶状のものがなんか取れるんですよ。結晶状のものが、で別に血でもなくて、まあ、それは痛くもないんですね。これは何なんだろうなと思ってまして、でやっぱりこのだんだんだんだん腫れは逆に言うと大きくなってたんですよ。なんかやっぱり体内の老廃物って申しますかね、いろんな薬がなんかやっつけちゃったものの老廃物というか、まあ、赤血球の、白血球のカスなのかな、いうのがなんかこう出てきたんだろうと、まあ、そんな感じなんですね。どんどんどんどんなんか体内から変なものが押し出してされていくような、そんな雰囲気があるんですね。そういたしまして、でもうなんて言いますかね、いわゆる、後遺症というような痛みとかですね、腫れ、いわゆる腫れを押してなんかこうね痛いとかいうのはもうどうでしょう、金曜日ぐらいには亡くなったと思いますけどね。だからもう薬飲んで翌日には亡くなってました。確かにあっという間に収まっちゃいましたですね。であと水だけ残ったんですね。でさっきも言ったように、なんかこう最初からこうなんか火山列島みたいなこう小さな穴開いてるんです。こう見てもらうとね、見てもらったらこう穴が開いてるっつうんですね。 でなんかじわじわとなんか出てくるんですよこれ。でほっとくとなんか視力結晶したり、まあ赤黒く結晶したり目の色に結晶したりいろいろでありましてね、あこれなんか出てんだなと思って、でこのこう触ってなんか結晶を取るとですね、また次の水出てくるんでしょ、そうするとなんかこう腫れも引いて楽なんですね、こう水の張りが引いてですね楽なんですよ。で今週に入りましても月曜日ぐらいになりますと目の方の水も抜け始めまして、どんどんどんどんね、もっとなんか一時こう目の水が溜まったら上も下もどんどん抜け始めて、そしたら今度水が下に降りてきた感じなんだね、ここになんか今水溜まってる感じなんだよね。ここはなんか不思議とその噴火口みたいなのできないのね、だからまあそのままなんですけど、まあここはすぐまあなんて今ね吸収しちゃうんでしょうけども、まあ、そんなことでですね薬飲み始めて木金あ金土日月火今5日目ですけども、もう薬10日くれたんですね、10日分うん、あと水抜けるのを待つばっかりで、でこのだから噴火口みたいなところがポイントなんですね。なんかほんと漢方って不思議ですよね。表面きれいに治そうと思ったらこれ逆の処方り逆のやり方ですよね。表面きれいにするってことは中のも出さないっていうことで、もっとあれはひどい病気を誘発するんじゃないですかね。まあ確かに見苦しいかもしれませんけど、水で終わればこれ全部終わっちゃうと思うんで、要どころ水出しながら全部治していくんですよね。しかもこんなとこ噴火口に穴ができるとは先生言ってなかったんで、今度お会いしたら聞いてみようかと思うんで、先生これすごいことですな、これ火山列島みたいに水噴火と同じですよって先生にこのお話をしてどんな歴史なのか教えてもらおうかなと思ってるんですけどね。そもそもその漢方っていうのは日本に入ってくるやつはですね5000年ぐらい前ともそれ以上前から始まったものと言われてます。中国の黄河文明、漢民族の黄河文明ですね。今いる漢民族っていうのはいろんな人種混血しちゃってますから、純粋な漢民族は今中国にいるかどうか知らないんですけども、今の河南省カカというとこですね、あそこにいた新王氏三王御帝の新王氏ですね、この方が、まあ、神のという農業の農を書いて、この方が自分の体を実験しながら、まあ、薬草の研究をやるんですね。でその方の2人の子供さん、国と子たちの命と国さずちの命が日本に来た最初の天孫族なんですね。ですから日本の天孫族は最初からいわゆる漢方薬薬草治療の方法を持って日本に来るんです。 ですからその例えばコロナがウイルスだとかですね、なんとか大腸菌だとかウイルスだ菌だったの分かるのはせいぜい数百年前でしょう。でもそのはるか昔何千年前から我々はその病気を治す方法をこう知っていたんですね。 ですからそのコロナなんかコロナだけじゃなくて例えばがんとかですね精神の病もそうなんですけども、西洋医療ってのはこう原因を突き止めないと、治療法出てこないですよね。しかし漢方は全然そうじゃないですね。やっぱり症状に合わせて、症状とか体質に合わせてお薬出してきますから、例えばコロナなんか実態はなんだかよく分かんないですね。一応まあウイルスだって言われてますから、私もウイルスだって言っておりますけども、本当のところはよく分かんないですよね。そもそも人工兵器でも生物兵器でもありますからね、一体何なのかよく分かんないですよね。それから例えば100年前のスペイン風邪、あれは近年分かったんですね。冷凍遺体を解析してみたら、分析してみたら、やっぱトリインフルエンザだったっていうんですね。で100年前のスペイン風邪の時は、東京の下屋の一貫堂がですね、まあ、薬屋さんですけども、漢方を処方して、そのお客さんには、患者さんにはその死者がなかったと、まあ、聞いてるんですね。ですからまあとにかく、あらゆる病気について、まあ、近代科学よりはるかに歴史が古くて処方に合わせておりますから、ね、やっぱ今回はその威力をですね、まあ、見せつけられた感じがあります。であそこ行きましたでしょ、宮古島にね。で宮古島の下地島のところ の, そのレストランに参りました。そこに詳しいおかみさんがいらっしゃいましてね、うちの庭にこうあるもの見える草、これ全部薬草ですよとおっしゃるんですね。なるほどな、自然のこの天地人はすごいものがあると、そこに暮らす人を支えるための薬も全部用意してるって考えますとすごいことですよね。だからそれをいかにか工夫してお薬をまあ作りながら飲んで健康を維持し病気を治すかっていうところですね。そこはやっぱりものすごいものがあると思いますね。ちなみに下地島行って一つすごいこと聞いたんですよね。あそこに訓練用の空港ありますよね。まあ今民間機も乗り入れますけども、定期便もね乗り入れますけども、 通り池つって大きな深い池が2つあるんですよ。で、それ海水とも続いてんだけども、これなんかいかにも竜が出てきそうな池なんですね。そうしましたらですね、ここですね、実は白竜が出る場所なんだと、そのレストランの方おっしゃるんですね。おお、やっぱり竜かと。それでそのあそこにその3000メートルの長い滑走路ありますでしょう。あそこがちょうど竜の背骨の部分だって言うんですね。で、実はですね、びっくりしまして、鬼三郎が書いてるんですけども、飛行機ってのは そもそも人を飛ばない人間が人を飛ぶわけですから、神様の許しがないと人は空を飛べないって言うんですね。そうか、その人、神の許しがないと人は飛べない、そのあえてその飛行機を飛ばす操縦士を訓練するその場が竜の背骨だっていうことはすごいことじゃないですか。もう最初からなんかその神の背中でそのね、操縦の練習をさせてもらうっていうことは、いや、だからそれを知ってて下地島に訓練空港を作ったとは可能かどうか、いや、そうでもないと思うんですけどね。いや、でも結果的にはすごいことだなと思いましてね。まあ、なんていうか、本当に日本の凄さっていうのは感じますね。まあ、すっかり話しとれちゃいましたけども、まあその、このまあ何て言いますかね、コロナの後遺症っていうんですかね、まあこれで本当に漢方の凄さっていうのはよく分かりましてですね。だからもう気分とかなんかえらい好調で、宮古島行った時も1日目の夜は当然お通りですわね、お通りやりました。ちょっとあれ飲みすぎましたですけどもね、別にそれで体がどうこうってことなくて、ただやっぱり暑さ寒さのね、車内と車外の、気温差がひどいんで大きいんでね、まああれでちょっと喉はねなかなか大変だったんですけど、まあそれだけのことでございました。まあ水全部出終わればね、もう少しきれいになると思いますんで、まあちょっと見といてください。で、今日の話、和平と平和の配当なんですけども、トランプ氏はすごいこと言いましてですね、中国が島を取るとかなんか やるもんで、日本が再軍備始めたと、世界の不安定化につながるとこう言ってんですね。で、これは重大な発言で、中国が島を取るったらマッチポンプでアメリカがやらしてることでしょう。その結果と日本が再軍備して進んでいって、で、日本を舞台に日本をウクライナみたいにして米軍が戦うんではなくて、日本人を戦わせて戦場にして金儲けしようというのが今の戦争や米軍の魂胆ですよね。で、これをさせないっていう意思表示だと思いますね、あれはね、再軍備始めたと言ってることは。で、ということは当然アメリカの戦争屋は全部撤退でございますね、全部アメリカ粛清しちゃうと。で、残った日本は勝手に再軍備許さないと。要するにその再軍備を始めたということは、その原点はですね、憲法9条ですね。憲法9条は再軍備を許さないわけですから、戦争放棄ですから、それに戻れと言ってるわけですね。一番当たり前のことでありまして、ということは永久戦犯として捕まりながら、不起訴で出てきた連中いますね。岸信介とか塩力松太郎とか笹川良一とか何十人もいるんですけども、この連中が戦後売国堂をやって、アメリカ戦争の言いなりに日本をこう戦争へと動かしていった、この連中が全員粛清されるっていう意味ですね。そうしましたら今の自民党も終わりですよね。そのアメリカ戦争やなしで日本どうするかなんてイメージが、自民党でも立憲民主党でも、もちろん公明党でも、それから共産党では全く持てないんじゃないですか。全部終わりじゃないですかね。そうしますとその終わりが迫ってる中で、でもうすぐ憲法改正して何せやらせると、トランプが止まる前に戦争を始めさせちゃいたいんじゃないかと思うんですね。そうすると自民党総裁なんかすごく分かりやすい話で、バカみたいなことでですね、でよく分かんないために人気があって、で政権を持たせたら、あとはですね、何があってもですね、言ったこと曲げないと。そうすると小泉じゃないですか、それ。一旦ね、バカみたいなやつに戦争を始めさせて、で何があってもね、自分が間違ったと言わせないってのは、それは小泉だわね。だから戦争を始めさせて、戦争をどこまで継続させるのに一番いい、それは自民党総裁、それはすぐ小泉ですよ。だからすぐが支援してるんでしょ、あれ。アメリカとくっついちゃってですね、バカみたいな話ですよ。だから小泉なんか、首相にしたら、それはもう戦争屋の思いのままじゃないの。で、インテリやるとですね、インテリはね、気づいちゃうんだよね。あんたこれおかしいじゃないか、言ってんこと変だろって気づいちゃうから、インテリはね、させらんないのよ。バカでないとさ、言った通りになりませんからね。 でまあそんな感じでやっててね、で宮古島もご承知の通りなんかその住民の退避壕を作るんだとシェルター作るって言うけど、あんなとんでもない話で、なんか、ね、変な理由つけて退避壕に住民入れてね、そこにアメリカ軍が偽装攻撃ですねミサイル撃ち込んだらどうなると思います、あの中国が撃ったなんつって言って、で住民が見逃しになっちゃいますね。こんなこと新宿にやられたと話ならですね、それは小泉だってもうすぐ憲法を改正してもうすぐ戦争だとね、徴兵で戦争だと言い出しちゃって、これであっという間に日本戦争入っていっちゃいますね。で間違ったと思ったって全然やめないと思いますよ。あの小泉の親父だってですね、例えばウクライあのイラク戦争の時ね、あれだけ言われてるのにイラクに出兵しちゃってさ、憲法違反だって言われたのに出兵しちまって、でその後ですね、イラク出兵の根拠のね、イラク政府がその大量破壊兵器を隠し持ってたって嘘だったってことが分かって、アメリカもイギリスもそれ嘘だったって認めてんのに小泉だけ認めてないじゃないですか。ああいうのって戦争が狂ったような戦争を続けさせるためにもってこいの首相だよね。あれやらせろってわけでしょ。だからあんな離島のですね、防空壕なんてものはそのね悲劇をわざと作り出して戦争を煽るための道具以外の何物でもないですよね。大体そのアメリカが日本に作ったって13以上のですねすごい地下バンカーだったですよ、司令部だって。まあウクライナにさあったね、 NATO の地下司令部がアメリカあのロシアのキンジャルという極超音速ミサイルで吹っ飛んじゃったぐらいなんだから、まあ持たないですわな。だからそんなもん作っても全く何の意味もないわけで、逆に戦争を煽る道具なだけですよね。もう本当バカもいい加減にしようと思うんで、で同じようなことは14年に起ころうとしてたんだよね。うん、マレーシア航空撃墜事件で、2機のねそれで実は起ころうとしていたんですね。まああれギリギリのところで止められたからまあ良かったもんですね。まあいつも際どいことやってて、だからまたなんかねこう言っておりますけども、まあとにかく自民党の首相を選ぶ、あの 総裁選ぶならですね、過去に民衆のために人情ある人情ある行動をどれだけ多くやったかという実績に基づいて選ぶべきですね。過去に民衆のためにですよ、民衆のために思いやりがある政策ね、人情ある政策を行動をですね、人情ある行動をどれだけ実践したかとしたとしたかという実績に基づいて選ぶべきだと思いますね。そうすればあんまりそういう危険はですね、むしろ遠ざかってって戦争へも 手を出せなくなるんじゃないかと、まあ、こういうふうに思ってますけども、でも結局この後はですね、どう考えたって今のままじゃ金が全然足りないわけでね、アメリカも日本もヨーロッパも戦争を終わりにするしかないんですよ。要するに憲法9条しかないんだよ、もう世界はね。特に西側は憲法9条でみんな戦争放棄 でロシアに誰だってかなわないんだし戦争放棄でとにかくあの戦争をやめるしないっていう前提で次の時代を作っていくしかない。でそのまあ戦争放棄して莫大な軍事費がね浮きますから、これを民政に転用するしかないね。アメリカなんかの場合はあのあれですね、イーロン・マスクがさ、あのあれですね、次の政権で連邦政府の全部ね監査やるって言ってますから、まあ国防総省は FRB もあれだけ大体解体されるんでしょうな。まあそんなことでありますから、まあ、日本も右になれなるでしょうから、どうせ全部解体されていくと思います。まあそれが平和の配当ですよね。ですから、まあ、結果的にはやっぱりあの昭和22年ぐらいからの逆コースが全部終わりになるってことだな。逆コースが、昭和22年からの逆コースが全部終わりになって、もう一回この平和の配当に戻って憲法9条の下での、まあ、新しい時代を作っていくという、今までと全然違う時代が日本だけじゃなくて、まあ世界各国で始まるってことですね。ロシア側も多分あんまり事情は変わらないんじゃないかと思うんですよね。まあ今ロシアは完全雇用で物価上がっちゃって金利も上がって大変なんですけども、そうは言ったってですね、これ西側が不景気になってくると新興国不景気になってきて、その影響は必ずロシアにも及んできますからね。まあ軍事生産だけ強めていくとやっぱそれは限界がありますよね。イランだって北朝鮮だって、まあ、アメリカと戦争してる、西側と戦争してる間はいいけど、それ終わった後はさ、なかなか そればかりでやってるわけにはいかんでしょう。そしてやっぱり世界はもう一回全体が平和の配当でやるということしかなくて、まあその和合ですね、世界全体の和合というのをやっていくしかない。まあトランプとプーチンを中心にですね、それはおそらく進めていくんだと思いますが、まあ壮大なことだと思いますね。だから本当になんか ね、私の漢方薬じゃないけども、体の中全体から毒素を出していくと、体の中、ね、なんか全体からこう毒素を排出していくっていうことがやっぱり本当に必要で、勝ち負けしかね、よくわかんない連中が今世界中多いわけですから、まあ、それ改心させて新時代を作るっていうのはなかなか大変なことだと思いますが、まあ、とにかく平和の配当を生かしながらやっていくと、そういうふうにして時代は進んでいくんだろうと思いますね。はい、というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、和平と平和の配当ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。